この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。
リアルホラーストーリーズ第42回目の配信となります。前回は埼玉怪談ベースの2人にじゃない怪談話していただきましたが、埼玉怪談ベース実は4人での活動になっております。道の怪談師のエスタさんがいなかったということで、今週は道の怪談師のエスタさんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
簡単に自己紹介をしていただけたらと思います。
はい、埼玉怪談ベースの緑担当としてやらせていただいております。また個人的には、道の奥怪談師として、北東北の、怖い話とかを収集しております。またトラック怪談ですとかね、いろいろ怪談も収集しております。個人活動では YouTube もとか、Twitter スペースでのトツマッチとかやっております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き今週も埼玉怪談ベースのメンバーとのじゃない怪談ということで、話していこうかななんて思いますので、はい、どうぞ最後までお楽しみください。
実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中
ということで、じゃない怪談の方話していこうかななんて思うんですけども、
まあね、僕は思うんですけど、結構やっぱり僕もね、心霊スポット行ったりしてこう撮影に行ったりするわけですよ。
はいはいはい。
で結構ね、勘違いしてしまうことがよくあるんですね。
そうですね、この、自分とエスタさんに関しては割と埼玉怪談ベースの中でも心霊スポット行って撮影する舞台になりますので。
そうですよね、どっちかっていうとね。
はい、そういうことがしばしばあったりしますもんね。
そうなんですよ。まあ、最近で言うとほら、F 君と2人でほらバンド大橋行ったじゃないですか。
はい、行きましたね。
まあ、あれはリアルにね、F 君が取り憑かれてしまって。
はい、ありましたね。
僕も普段取り憑かれないのに、F 君が取り憑かれた反対側の方でおかしなことになっちゃって、体が重くなるっていう現状はあったんですけども、それ以前にですよ、個人的活動で、埼玉で言うと、例えば秩父の吊り橋とかですね。
はい、
動画撮りに行ったんですよ。相方のプップと一緒に行ったんですけども、大曲橋っていう、吊り橋を知ってる人は知ってると思うんですけれども、あそこに降りていくまでに結構斜面がね、すごい急なんですよね。あと真っ暗なんで街灯一つないので、プップじゃない、相方が降りていけないっていうので、相方車で待ってるってことだと、僕一人で降りてったんですよね。で、懐中電灯だけの明かりで、細いあぜ道をなんとかこう、辿っていったら、大曲橋っていうのに辿り着いたんですけど、一回、まっすぐな橋なんでね、こう、吊り橋をこう、遠くまで照らすじゃないですか。
はい、はい。
ただその橋の向こうに人が立ってるんですよ。えと思って、嘘でしょと思って、車いなかったしなと思って、もうよく見ると動かないんですよね。じーっとこう立ってる感じするんですけど、あれおかしいな。でもYouTube の撮影もあるしなと思って、こう喋りながら、検証しながら、ゆっくりと、その先に見える白いものを気にしながら、橋をこう進んでいくんですけども、20メーターぐらい手前になってやっと気づいたんですけど、それただの看板だったんだよね。
なるほどね。
こんなことがあるんですよ。ああ、こうやってね、人ってこう、結構ほら、ビビリさんとか焦っちゃう人、タイプの人っているじゃないですか。
はいはい。
ああいうタイプの人って、そうやって見間違えて、ギャーって言って、
うんうんうん、
ああ、幽霊を見たって言っちゃうんじゃないかなと思った。
確かにそういうのもありますよね。
うん。そんな瞬間でもありましたよ。
なんか自分もそれに似た体験したことあって、まあ、ちょっと埼玉県ではないんですけど、隣県の有名な自殺スポットでも有名な橋に行った時の出来事なんですよ。これね、まあ、うちの妻と行ってまして、普通に明かりをつけながら橋渡ってくんですけど、その時も、うん、まあ、橋にも街灯はあって、ただ橋の先が林道になってることもあって、奥が真っ暗だったんですよね。橋の方が心霊スポットなのにもかかわらず、ライト照らした時には、林道の方が怖く感じるんですよ、暗いんで。
ああ、はいはいはい。
そんで橋渡りながら、うわ、なんか人影がいるなんてうちの妻が言い始めまして、え、どこどこって、自分何も感じないんで、え、どこどこなんて言ってこう照らしてるんですけど、ほら、あそこあそこあそこに人影いるからなんて、指さしてまで説明してくれるんですけど、え、人影なんてないじゃん、どれだよなんて思いながらこう橋渡りきりまして、その人影がいた方に進んでみようってことになったんですよ。人影いる方にどんどん進んでいくんですけど、ライトの明かりが何かに反射するなぁと思っていたら、まあ、その人影があったっていう場所にはね、銅像があったなんていう。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
そんなこともありましたね。
ああ、多分あれじゃないかな。同じ橋かもしれないけど、
はい、
自殺の名称って言われてあれだけど。隣の県かな、それ。
はい、埼玉の隣の県になりますね。
湖がね、一帯にあって。
あ、じゃないじゃないじゃない。
あ、じゃない。
はい。
いや、違うかな。まあ言ってもいいと思うんですけど、まあお礼の場合は言いますけど、コンピラ橋ね、要は。
はいはいはい。
コンピラ橋の撮影に行ったんですよ。
はい。
YouTube を撮りに行ったら、2回行ったんですけど、まあ、1回目はリアルに花束が備えてあったんですよ。そこの前に行くとやっぱネット切られて修復した跡があるわけですね。
はいはい。
まさに昨日か今日かに来たでしょうっていうような新品の花束が添えてあって、びっくりしたっていうのはまず1回目だったんだけど、2回目に行った時に国道から行くと群馬側からになるのかな。
そうですね、国道から行くと群馬寄りになりますね、
うん、で、そっちの方から国道から入ってきて、コンピラ橋を渡り切ったところに1台の車が止まってたんですよ。あれ、もしかしてこう先に撮影しに来てる人がいるのかなと思ったんですね。でも車の前に行っても、その車の中に人が乗ってないんですよ。ってなって、で、一回通り過ぎるんですけど、その後が峠道になっちゃうんで、まあ、一旦 U ターンして戻ってきたんですけど、そしたら、コンピラ橋を群馬側から渡ったところの左側に、まあ、ちょっとした展望台みたいになってるところがあって、そこからね、男の人が一人走って降りてきたんですよ。タッタッタッタッタッタッって降りてきて。あ、人がいるって思ってね。あ、もしかして撮影かなと思って。U ターンして戻ってきたんで、後ろに車つけて、窓から顔を出して、あの撮影ですかって聞いたら、えって顔して、いや、違います、違います。で、なんか焦ってるんですよ。あらと思って、まあ、いっかと思って、違うんだったらいいか。でも一人だとちょっとなんか怪しいなって思いながら、ちょうどその男の人が降りてきた、展望台みたいなところを1回目に来た時には検証しなかったんで、そこに上がっていこうとしたんですね。そしたら女の人が慌てふためいて降りてくるんですよ。おお、びっくりしたってなって、あ、すいませんって言って、その女の人はさっきの男の人の車に乗り込んでブーンって行っちゃったんですよ。え、な、何と思って、いや、撮影でもないカメラみたいなの持ってないし、なんだろうなと思って、まあいっかと思ってそのまま展望台の方に上がっていったんですけど、ティッシュが丸まって ボロッコ怒ってたんですよ。もしかしたら、もしかしたかもしれないっていうお話です。
なるほど。
うん。そうっていうのもあったね。うん。っていうのもあったよ。うん。
ブッキングかと思いきや。
うん、そうそうそう。
まさかのそっちか。
まさかの、まさかのちょっとあのね、気晴らしにそういう場所を変えてみようかってなったのか、わからないんだけれどもね。
新年スポットですなーって感じでもありますね。
そうよ。まあ、男性はね、まあ、はっきり言って、ズボンをババって開ければ、早いですわ、それは。ただ、女の人はいろいろとなんだかなって、あれするか、ちょっと遅めに出てくるわね。
ああ。
うん。何をして遅くなったのか知りませんけど、まあ、ちょっと多めのティッシュがね、落ちてたっていうのはね、持って帰れよと思うんですけどね。
確かにね。でも結構、その、新スポとか行くと、
うん、
そういうのに出くわしたりもありますよね。
ありますよ。結構あると思う。まあ、まあ、そっち系では俺それだけだけどもね。うん、あるっちゃあるね、やっぱりね。
なんかこれは埼玉県内の話なんですけど、
うん。
なんかちょっと自分も、割とマイナーな埼玉県内の心霊スポットに、まあ、当時の YouTube チャンネルのグループで撮影行った時のことなんですけど、
うん、
普通に山道登ってって、登った先にはこう展望台みたいになってて、デートスポットみたいなのにもなってる、夜景スポットみたいなのにもなってるんだけども、心霊スポットとしても有名な場所ではあったんですよね。
おお、なるほど。
そこ行ってこう、まあ、あ、車止まってるね、なんて言いながら、懐中電灯であたり照らしながら、チラッとわざとね、車の中とか照らしたんですけど、あ、誰も乗ってないんじゃ、展望台の方にいいのかな、なんて思って、そっちも回ってみたりとか、まあ、そこって、トイレで何かしらが出るとかね、そこで亡くなった方が出るみたいなこととかが言われてたんで、そっちの撮影とかも行ったり、他の公園みたいになってる場所とかも行ったりとかはしてたんですよ。で、もうある程度一通り撮影終わって、ライトを消した状態でカメラだけは回して戻ってきたんですよね。じゃあもう帰ろうかなんて言ってカメラだけ最後まで回しとくわって。ただ、まあライトは撮影、別にガチガチに撮影してるわけじゃないからライトを消しながら普通に歩いてたら、さっきその止まってた車、人乗ってないと思ってたんですけどね、行った時には。なんだか妙に激しく揺れてるなぁなんていう、そんなことはありましたね。
なるほど。
中でしてたのかなぁなんていうふうなね、ふうに思っちゃいましたけど。
いや、でもね、それともまたちょっと違うんだけどね。
はい。
これ本当に怖かったんだけど。
出ますね、めちゃめちゃ。
いやいや、本当怖かったんだよ、これ。はい、まあ俺トラック運転手じゃない？
はいはい。
まあもう長いことやってるんですけど、まだ20代の時なんで、もう20何年前の話ですよ。もう約30年近く前の話で。でね、長距離でね、島根に行って、まあ当時カーナビってまだなかったのね。
はいはい。
でそういう時ってトラックの運ちゃんは片手に大きな日本地図を持って、こう信号待ちで止まったら次のはこの道なんていう交差点を右に曲がってとかってこう、調べてたんですよ、当時は。で、どうしてもね、その、島根って言っても結構田舎だったんで、行ったところが、地図を見ててもね、こう、照らし合わせられなくて、うまく。だから、ちょうどね、その、今でいう、まあ、コンビニの走りみたいな、なんだろう、よくあるじゃん、山崎デイリーストアがちょっと古ぼったくなったみたいなお店。まあ、当時あったんですよ、まだ。コンビニとかがまだ普及する前ね。で、その、どこの店電気がついてたんで、まだ夜の8時、9時のあたりですよ。で、お店ももうお客さんもいないし、閉まるかなっていう感じだったけど、まあ人の姿が見えたんで、あの人に聞いてみようと思って、まあ荷降ろし先の近くまで来てることは間違いないんだよなと思ってね。で、すいませんってトラックハザード焚いて止めて行ったんですよ。で、ここまで、どこそこのここまで行きたいんだけど、どうやって行ったらいいですかね、大型なんですけどね、って言ったら、おー、そうかい、そうかい。まあ、そこのお店の店主さんが、まあ、結構、 高齢の方が対応してくれて、まあそこね、ここ行くだろうって、あの道をなーって、何百メートルか行ったら、大きな信号があるで、それ左曲がって、ちょっと行ったら、また右に曲がるんだけどねって言われて、こう、いろいろこう、そこにある合図っていうの、なんていうの、ポイントを教えてもらって、で、まあその通り行ったわけですよ。で、行ったはいいんだけど、やっぱりあの、目印がわかるだけで、地図とは照り合わないのね。ただ、そのコンビニみたいなのよりもっとちっちゃいそのお店がまたそこに一軒あったんで、もう一回そこに降りてって聞いてみたんですよ。さっきあっちの大きな国道9号線の通りのお店で聞いて、ここまで来たんですけど、わかんないんですよね。で、ここ行きたいんですよ。で、その、行き先の伝票の名前を見せたら、ああ、ここか、うん、もうそんな遠くないわ。ただな、この道まっすぐ行けばええけどな。ちょっと気をつけろよって言うのよ。で、なんですかって言ったら、いや、驚かせるわけじゃないんだけども、女の霊が出るって噂あるからさ、って言うわけですよ、そこの人。え、嘘でしょって言ったら、いや、本当やけえだから、そんな感じの方言で言われて、その地元じゃ有名やけえってね、言うのよ。え、マジっすかって。え、どの辺にどんな感じで出るんですかって。いや、女が歩いてるっていう目撃談があるから、あの、もし見ても声かけずに通り過ぎてみたいなこと言われるの。マジかよと思って。いや、まあ、恐る恐る言ったら、まあ、なんもないんですよ。で、その匂い先にはたどり着いたんですね、その人のおかげで。で、そこたどり着いたのが夜の10時ぐらいだったんです、確か。それで、まあ、そこでは門が開いてないから入れないんで、どっか大型止めれるようなとこ探さなくちゃいけない。で、ちょっとまたそこの荷卸先を通り越していったところ、ちょっと広くなっているスペースがあったんで、あ、ここいいやと思って、まあ、止めたんですよ。で、止めて、で、ここで寝ようと思って、まあ、少しね、ぼーっとして、あれしてたら、ヘッドライトに照った向こう側に何かが見える。あ、なんかあると思って、そしたらさ、女の人がしゃがんでんだよ。100メーターぐらい先でね。えと思って。でもなんか様子が変なの。いや、俺パッシングしたの。ハイビームにしても、そのしゃがんだままだし、うん、おかしいから俺パッシングして教えてあげようと思って。でも、しゃがんだまま全然動かないんですよ。もしかして具合悪いんかなと思って。もうしょうがないと思ってね。行ったわけだよ。したらさ、なんかやっぱ変なんだよ。お尻が出てんね。え?と思って。で、その人、近づいていったら、はっ!って顔して振り返って、バーって立って、いやーとかっつって、走って逃げてったんだよ。
なるほど。
え?と思って。これ俺何が何だか分かんないじゃんね。
はいはい。
何だったんだと思ってる。その女の子がしゃがんでるところまで行ったら、水たまりがあってんの。のしょんしてたんだよ。まるまる女の子のね、あのしゃがんでるお尻をまるまる見てしまったっていうお話があります。怖かった。うん、怖かった。
いや、そういう場所だって聞いてるから余計に怖いっすね。
うん、そうそうそう。でも女の霊っていうのには合わなかったけど、女の人がしゃがんでて用足してたのは見ましたね。
すごいな、ぶっこんでくるな。
いやいやいやいや、これ体験だったもん。普通そんないっぱいあるよ。
このポッドキャスト何でもありじゃないっすよ。
あ、そうなの。
一個いいっすか。
あ、どうぞどうぞ。
マジで本当にこの間のことなんですよ。もうね、ついお盆休みの期間って全部玉川温泉さんの方にお邪魔してたじゃないですか、エスさん。
はいはいはい。
ありましたけど。
羨ましかったな。
あの時に、
うん、
玉川温泉さんの方でこう会談しまして、その後、まあ、熊さんも千さんもいた日に、下田道、行くみたいな感じで向こうのスタッフさんに言われて、自分たちも肝試しは一回ぐらい行っときたいななんていうことで行くことにしたんですよね。
なるほど。
まあ、せっかく肝試し行くんだったら写真撮ろうかなんて言って、自分、提灯持ってたんですけどね、その提灯持った写真を、暗い街灯もないような山道で写真撮ってもらったんですよ。
うん。
まあ、熊さんの方はね、ツイッター上とかにも上げてまして、もうほぼ映ってないような真っ黒いようなね、感じに、提灯だけの明かりがついてる、そんな写真を投稿してたんですけども、まあ、センさんもその時に写真撮ってくれたんです。一緒に自分だけが被写体になって、センさんとクマさんが写真を撮ってくれるような状態だったんですよね。
うん、
で、センさんが撮った写真だけが、全部赤くなってまして、赤いもやに包まれてるようになってまして、で、まあ真ん中に自分と、まあ提灯を持った自分が写ってはいるんですけどね。なんかすごいの撮れたよっていうんで、こう赤い写真を見せてくれたんですよ。こんなんなっちゃった。まあ、一般的にそういう赤い写真とかって割とやばいよとかね、こう神社で撮った赤い写真が神的なものでとかね、そういうこと言われたりもしますけどね。その時、センさんが使ってた携帯電話、手帳型のちょっと分厚めのケースだったんですよ。
うん、
暗いことからね、フラッシュ焚いたことによって全部、ケースのやつを反射して赤くなってたんじゃないかっていうね。
いや、これもね、トラック時代の、まあ、今もやってるけど、若い時の話なんですけど、まあ、これも西の方に行った時だったから、多分、やっぱり広島とかあっちの方だったと思うんですけど、やっぱり同じようにこう、ナビがない時代なんで、地図を片手に走ってて、で、山の中に入っていってしまって、ああ、峠入ってきちゃった、間違えたかな、なんて思って、時計見たら夜中の12時ぐらいでね、やーべえな、対向車も一台も来ねえしな、と思って、あと U ターンするとこどっか探さないとな、と思ったら、なんとか U ターンできそうなとこ見つけたんで、あそこで回転しようと思って。で、まぁ、結構ギリギリだったんですよ、狭くて。なんかぶつけちゃうんじゃないかと思って怖くて、こうそろそろこうハンドルを左に切って頭を突っ込んでバックして下がろうと思ったんだけど、今のトラックってバックカメラとかがついてるからいいんですけど、当時はバックカメラついてなくて、もう自分の感覚とサイドミラーだけが頼りだったんですね。でもどうしても見えなくて、で降りて後ろ確認しに行ったわけですよ。だそこに聞こえてるのは、まあ、僕が乗ってるトラックのエンジン音、まあ、軽油ですからね、ガラガラガラガラガラガラガラガラっていうエンジン音がしてるだけなんだけども、だからその時にヒーヒーっていう声が聞こえてくるんですよ。おお、何これ何これと思って、え周り見渡すんだけど、もちろん真っ暗いから何も分かんないですよね。そしたらまた、自分のすぐ右側から聞こえてるのに気がついて、うーって思って見るんだけど、よくわかんないんですよ。うっすらこう自分のトラックの漏れた明かりから何かが見えるんですよ。やばいなこれと思いながら、で結構その道バックして行けたんで、自分のヘッドライトで見るしかないと思ってね、ずっと下がっていったんですよ、車乗って。でそのヒーって音がする横のところまで行って、一旦運転席から覗いて聞いてみたんだけど、やっぱりヒーって言ってる、なんかいるわと思って、やべえなと思って、さらに車を避けてヘッドライトで照ったのに見えたのはわけのわかんない鳥だったんですよ。鳥の鳴いてる音だったんですよ。以上でございます。ありがとうございました。
鳥落ちだったか。
今の良かったっすね。マジで階段調だったっすね。
まあ階段も和芸でそうやってね、こう擬音使いながらとかでも表現してきますけど、やっぱね、普段こう階段喋ってる我々みたいなのがそういう喋り方をしたら階段に聞こえてくるんだなぁなんて思いましたね。
そうだね。
何出てくるんだろうってちょっとワクワクドキドキしちゃいましたね。そんな感じでこうもうエンディングとお別れのお時間となってきましたが、
急に、振られたんで、告知ですか。告知は、はい、なんかマシンガンジョーさんにお呼ばれしてましたね、そういえば。なんかマシンガンジョーさんが主催の怪談ヒットパレードっていうのをなんかやる、9月の第1土曜日だったかな。ちょっと日にち忘れちゃいましたけど。あとは毎週土曜日、僕個人的に道の怪談師Sさんのツイッタースペースで、とつまちをやっております。まあ、できればね、埼玉怪談ベースに早く復帰したくてしょうがないんですけど。
そうですね、早く復帰を望んでおりますので、こちらとしても。またね、戻ったら、いろいろとイベント一緒にやっていくと思いますので、その時にはね、また改めて、
そうですね。
告知ができるかな、なんて思いますね。そして今裏で進めてるようなこととかもありますので、ぜひお聞きの皆様も遊びに来ていただけたらななんて思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではでは、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は先週に引き続き埼玉怪談ベースの道録怪談師 S さんの方に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、ひとコア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週、怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。